耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1440回8月1日号をブックナビゲーターの矢島雅弘です。8月1日レジャーの夏が始まりましたけども、皆さんね、今年は一体どんなレジャーをするんでしょうか。僕は去年の話ですけど、去年は川に仲間内で行きましてですね、まあ久々に川遊びをしてね、日焼けで皮膚がめくれるという体験をしました。いや、やっぱ自然っていいですね。気持ちよくて、で自然に遊びに行くっていうと、まあ大抵皆さんの、 その住んでる場所にもよると思うんですけども、山、川、海、まあ、この三択かなと僕は思うんです。皆さんどれが好きですか？僕はね、実は海あんま好きじゃないんですよ。まあ、太ってるからちょっと水着になりたくないっていうのもあるんですけれども、子供の頃僕皮膚炎、アトピー性皮膚炎がありまして、結構海水が染みた。あとその砂浜が思ったより暑かった。あと僕埼玉県に住んでるので、そもそも海がない。近くの海は結構汚いのが多い。というわけで、まあ自然と山もしくは川で遊ぶことが多かったと思います。まあこれももちろん大人に連れてってもらうんですけどね。で、今日はですね、まあ山。登山を楽しむ本をご紹介するんですけど、コミックエッセイの第2弾でですね、山小屋に泊まって登山を楽しもうという一冊なんです。山小屋に泊まった人って本当に山好きの人しかいないんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。今回はちょっと僕もね、山小屋泊まったことなかったので、なかなか楽しく読ませていただきました。ではご紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております鈴木美紀著、山小屋で会いましょう、楽しみ広がるお泊まり登山という本です。まずは著者のご紹介ですが、鈴木美紀さん、イラストレーターの方です。24歳の頃カナダで1年間を過ごして、その時に出会った山に圧倒されて登山にはまったといいます。まあ、カナダの山ってすごそうですからね。その後ですね、山系ジョイの読者モデルに応募して、数々の山登りを体験し、また山小屋のアルバイトも経て、登山系イラストをね、なりわいとするようになります。現在は山と渓谷、フィールドライフなどの雑誌に、イラストや寄稿文を寄せるなど、まあ、執筆活動をされています。で、この鈴木さんの著書に、悩んだ時は山に行けとか、あと一人登山へようこそ、といったものがありまして、特に実用性の高いコミックとしてですね、明日山へ行こう、日帰り山女子のすすめというのが、まあ、今回と同じく講談社から出てまして、今回の本はその第2弾となります。まあ、女性の楽しい山登りを応援するという、まあ、女性ならではの活動されてますね。で、まあ、帯にですね、こう、山女子必見、やってみたいけどわからない山小屋&お泊まり登山を内から外からお教えします。バッチリ実用、しっとり感動、かっこ涙、なんて書かれてるんですけども、山女子の皆さん、いますでしょうか？僕ね、実は結構母親が山女子だったんじゃないかなと思うんですよ。当時そんな言葉はあれないんですけども。なぜなら母方のおじいちゃんがですね、山登りが好きで、紅葉をその写真に撮ったりするのも好きだし、夏避暑地として山に行くのも好きだし、って。飯盒炊飯とか宿泊学習で皆さんやると思うんですけど、じいちゃん素でやってましたからね。ガスコンロ持ってってカップラーメン山で作って食べちゃうとかね。まあ、意外とアウトドア派の電気技師だったんですけども、まあ、秋葉原に行ったり山に行ったり、なかなか面白い人だと思います。で、まあ、そんな山女子の皆さん、やっぱり標高が高い山とか登るのって、女の子は最初は敷居が高いと思うんですよ。富士山登ってみようぜとか男の子に誘われてね、サークルで登ったりとかするんだけども、結構へばると。で、そんな時にその女性の体力面および環境面を保護してくれるのが山小屋であると。鈴木さん、何でも山小屋でね、アルバイトの経験があったっていうことなので、この山小屋の良さというのを教えてくれます。ちょっと本の内容に即して紹介していきたいんですけども、この本、この一文から始まってます。鈴木さんのご挨拶の文、ちょっと読み上げましょう。山の夜はとっても暗いです。山の夜はとっても静かです。そこに明かりがぽつりとあります。山小屋です。中に入ると人の話し声がします。明日晴れるといいね。今日の山素敵だった。そこは暖かくてほっとします。今日はどこに登ってきたのですか？自然にシェアする空間に気持ちも喜びも。一歩扉の外に出ます。そこは見渡す限りの山です。人間の姿はありません。山にぽつりと私たちはいるのです。 気持ちいいな。でも怖いな。山小屋からかすかに笑い声が漏れてきます。でも来てよかったな。山の朝はやってきます。山の朝は満ちていく力そのものです。その力に山も私たちの顔もゆっくりと照らされていきます。新しい朝が今日から始まった、そんな予感。山に泊まりに来ませんか。山小屋で会いましょう。はい、というわけで、まあ見てきた人ならではだなと思うんですけど、例えばその夜の山とか、日帰りで登山する人は夜の山見ないと思うんですよね。っていうか、日帰りで夜の山ってのはかなり失敗です。危ないです。気をつけてください。でも山小屋に泊まってると、まあ小屋があるっていう安心感もあって、ちょっとね外に出て山の夜見てみようかなっていう気持ちにもなりますよね。でこれがねやっぱりいいと思うんですよ。僕の山の夜の思い出って本当に宿泊学習とかそういうのしかないんですけど、だから旅行で山小屋泊まったことないんですけども、夜の山って静かで綺麗なんですよね。まああえて言えば、あの虫さえいなければって感じはするんですけれども、でも標高が高い山とか本当虫すらいないので、その辺はやっぱり気持ちいいんじゃないでしょうか。この辺は僕本当未体験です。で鈴木さん、この本を通してですね、まあ、山の良さとか登山の楽しさを伝えてくれますけども、まあその中でも今回の本はその山小屋について詳しく書かれてます。で、この山小屋にお泊まりして、登山ねすることのどんなところがいいのか、鈴木さんがですね、全部で5つ挙げてますので全部紹介しちゃいましょう。山小屋に泊まるといいこと、その1、楽なこと。まあこれはすごい簡単な話ですが、例えば標高差400メートルの登山をね日帰りでするとします。上り400メートル、下り400メートル、合計800メートルをまあ日帰りで、日が昇ってるうちにやらなきゃいけないと。これやっぱり大変なんですね。特に初心者の方、女性の方、体力に自信がないお年寄りの方とか、あと子供連れの方、これ大変なので、泊まりをすることでこれが分割されますよという、非常に当たり前なんだけど重要な話。山小屋に泊まるといいこと、その2、遠くまで歩けること。これね、登山にはその、いろんな登り方があって、まあ、日帰りに多いのが、ふもとから一直線に登ってって一直線に帰っていくという。こういう登り方があるんですけども、鈴木さんがこの本でおすすめしているのは、その山頂と山頂を結んで稜線を歩く、縦走というらしいですね。縦に走ると書いて縦走。これが、まあ、山小屋に泊まるとやりやすいというかできる。まあ一直線にね、山頂を目指して登るのも楽しいと思うんですけど、稜線を移動するっていうのもね、その景色が移動するからやっぱり楽しいらしいですよ。まあぜひ山頂だけを目指す登山しかやったことないという人はですね、山小屋を利用してこの稜線を歩く縦走チャレンジしてみてください。山小屋に泊まるといいこと、その3、最も景色が美しい時間帯に山にいられる。まあ、日帰りで登山をする場合、例えばその朝5時日の出の時間どこにいるでしょうか。まあ、おそらく行きの電車の中、あるいは布団の中ですよね。じゃあ18時ぐらい、夜18時ぐらいはどこにいるでしょうか。まあ、これおそらく帰りの電車の中です。でも実はこの時間帯がその山の景色が最も美しい時間なんですね。で鈴木さんはその静謐な山が見られるのはこの時間が一番だと言ってますけど、本当穏やかで落ち着いている山というのがこの朝方とか、まあ、夜の帳が降りてきた頃に見られるんだそうです。で山小屋に泊まるとこの時間に山にいられるということで、この最も景色が美しい時間帯っていうのがこの朝方とか夕方っていうか、まあ18時ぐらい夜の帳が降りてくる頃なので、これを見ないとやっぱり損ですよという言い方をしています。これは結構山小屋に泊まるモチベーションがね上がるんじゃないでしょうか。山小屋に泊まるといいこと、その4、星空鑑賞ができる。まあ、さっきに似てきますけど、山の星空って本当に綺麗なんですよね。僕は小学校の頃の宿泊学習で見た星空ってのが忘れられないんですけども、プラネタリウムより星が多いんですよ。で僕埼玉川越の生まれなので、そこそこ都会だったので、やっぱり空が見えないのね。最近じゃあもうオリオン座ぐらいしか見えないんじゃないかっていう、明るい星しか見えないんですけど、山に泊まるとね、天の川の迫力すごいんですよね。日帰りとかね、山小屋に泊まらずに、まあ、キャンプしてもいいですけど、星空鑑賞するのって結構危険がありますので、まあそういう時にね、この山小屋を使ってみるってのもいいかもしれません。山小屋に泊まるといいこと、その5、山の出会いがある。まあ、これは本当山小屋に泊まらないと味わえないなと思うんですけど、山小屋って狭いので コミュニケーションが発生するチャンスが多いらしいです。で、山登りをしている、山が好きな人が山小屋に泊まるので、当然そのいる人はみんな山が好きなわけですよ。なので山友達を見つけるには絶好のスポットというわけです。中に鈴木さんが書いてあったんですけど、面白かったんですけどね、イラストだから例え話なんですけど、お客様の中に山が好きな方はいらっしゃいませんかって言ったらみんな来るっていう、普通にね、どうしたどうしたって、それは当たり前だと思うんですけど。というわけで、いわゆる平地、山の外には見つからなかった山登り仲間を山小屋で見つけることができるので、やってみてはいかがでしょうか、というお話でした。まあ、以上山小屋に泊まるといいこと5つご紹介しましたけど、まあ、本の続きではですね、この山小屋がどういう風にして生まれたのかっていうその歴史なんかもありまして、でまたビギナーでも楽しめそうなその山小屋の登り方のプランとかもね書かれていまして、今回はその第2弾ということで、まあ、山小屋に泊まることを前提としたお泊まり登山をご紹介してるんですけれども、まあ、お泊まり登山チャレンジしたことない人多いと思いますので、まあ、ぜひこちらの方をね楽しんでみてください。でコミックエッセイで著者自身が本人なので、本当に山が好きなんだなーっていう気持ちが伝わってきます。ぶっちゃけな話、今回その最初数ページ見た時に山かーと思って読んでたんですけど、ね、鈴木さんの熱意に押されてね、これは登らなきゃいけないんじゃないかとか、登ってみたいなーって気持ちにされちゃうんです。これはやっぱりその鈴木さんのなんでしょう、ここイラストレーターの腕にやられたなーって感じがします。本当意外なほど楽しくなってしまう、あ、山登りたいと思ってしまう一冊なので、今年の夏のレジャーが決まってない人、またあと宗教上の理由で山に登れないという人いるのか、その人以外は、まあ、ぜひこちらの本お手に取ってみて、今年の夏は山に行ってみようかなと思ってみてください。では書籍情報です。山小屋で会いましょう、楽しみ広がるお泊まり登山、鈴木美希著、講談社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。山か。山ね、やっぱ大人になってからちょっと体力的にどうかなと思って、ついつい川とか安易な手段に走ってしまうんですけど。山か。チャレンジするかな。山友達をちょっと見つけるためにも山小屋に泊まるタイプで行こうかと。ただね、僕にとってネックは一つあるんです。鈴木さん気にすんだって言ってるんですけど、お風呂がないことが多い。僕汗っかきなのでね、お風呂がないとちょっと友達作るところじゃないんじゃないかなーってちょっと不安で、ちょっとお風呂のある山小屋探そうかなというふうに思っております。まあ、皆さんはねお近くの山はどこでしょうか。まあ、ぜひ今年の夏こちらの本を読んで、登ってみようかなという気になってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、矢島さんを相方として大切にしたいと思ってます、石橋です。よろしくお願いします。
あら、恥ずかしい
ねえ。大切って漢字で書くと、
うん、
大きく切る、
うん、
矢島さんのことを大雑把に切り刻んでいきたいと
食材がなんだか、俺は
これからもね頑張って大切にしていきたいと思ってるんですけども、
はい、
そのわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
はい、早速話題をぶった切ってみましたね日本で一番大切にしたい会社2。はい。
ね、二回切るわけですよね。
うん。
違う違う違う。
ちょっと待ってね。ちょっと待って。はい、うん。坂本教授のね、二冊目ですね、これ。
はい。
日本で一番大切にしたい会社っていうのがありまして、
はい。
いい本だったんですよ。
ですね。
で、2の方は確か新刊ラジオで紹介してないんですけども、
はい。
オーディオブックになりました。
こっちの方に来ましたね。
まあ、コンセプトとしてはですね、まあ、日本で一番大切にしたい会社、
うん。
まあ、特定の会社っていうか、まあ、中小企業。
はい。
あんまり知られてないような中小企業というのを取り上げて、
うん、
こんなに素晴らしい会社があるんだよっていうのをね紹介してくれる。
して、
はい、そうで、坂本さんはですね、もともと元々っていうか今もそうなんですけど、法政大学の大学院の政策創造研究科の教授、
はい、
まあ、大学の教授なわけです
ですね。
で、いろんな中小企業の経営者にお会いして、うん、インタビューして、あ、この会社素晴らしいなっていうのをまとめてるんですよ。
はい。で、その中で矢島さんが一個気になるその中小企業の会社があったとか、
はい、この本の中にもですね、まあ、たくさんの会社がてか、まあ、8つの会社がとりあえず、はい、今回ご紹介されてるんですけども、うん、僕ね3つ目の会社がね知ってる会社だったんですよ。
はい、何という会社でしょう。
株式会社埼玉、これなんで市畜っていうのかな、種と書いて家畜の畜だし、市畜でいいのかな
多分ね、
うん、牧場サイボクハム、
ハム会社、
ハム会社、
はい、
確かね、埼玉県日高市だと思うんですけど、
はい、
あのこれはですね、あの十数年前ですね、矢島製菓食料品店取引ありました。
おお、そこの会社が取り上げられている。
取引があるからっていう理由で、はい、サイボクハムの牧場に、はい、親父が確か家族全員で連れてってくれたことある。
はいはいはい。
で、この会社どうして取り上げられたかっていうと、
はい、
まずその埼玉県の、うん、あの牧場、豚とか育てる牧場で、
はい、
ハム加工会社なんだけど、
うん、
あの、ま、日本の食料自給率を上げたいっていう企業理念で創業した。
はいはいはいはい。
で、やっていくうちにですね、地域にこのサイボカムは認められていくんです。
うんうんうんうん、
それなぜかというと、
うん、
ま、普通に、単純にその肉作ってる、その肉が美味しいっていうのもそうなんですけど、レジャー施設をですね、
はい、
あの牧場を作ったんですよ。
うん、
あの地元民に受け入れられるように。
うん、
で、この、まあ、牧場の直売の店っていうのを最初始めたんですけど、そこから、どんどん口コミで広がっていくと。あんまりね、商売してない感じがいいんですけど、
はい、
まあ、詳しくはちょっとオーディオブック聞いてほしいかなと思います。
はい。そんな感じで8つの会社紹介されているので、
はい、
ぜひぜひ聞いてみてください。
はい。
そんなわけで、本日紹介したオーディオブック、日本で一番大切にしたい会社2は、オーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナで FEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
地元の話などついて熱くなっちゃうんだよね。
ハム食べたいな。